それでは今朝のメッセージに入りたいと思います。先週のメッセージはイエス様のゲッセマネの祈りからのメッセージでした。イエス様が祈り終わって間もなくして十二弟子の一人のユダがイエス様を裏切ってしまうわけですけれども、祭司長たちや兵士たちや、大勢の人たちを連れてイエス様をその人たちはイエス様を捕まえるためにユダと話し、合わせた上で、ユダと一緒に来てユダは口づけを持ってイエス様を裏切った。自分が口づけする人がイエス様ですよというそういう合図であったと思うんですけれども、ペテロはその時に持っていた剣で、一人の役人の耳を切り落としてしまうんですけれども、でイエス様はその人の耳を癒してペテロに剣を収めるように言われました。そしてイエス様は、逮捕されるわけですけれども、そこのところで全ての弟子たちがイエスを捨てて逃げてしまったという言葉も、書いてあります。イエス様はこの今日の聖書の箇所22章のルカの22章の66節から71節では、最高議会最高法院というところで、裁判を受けます。そこのところをお読みします。夜が明けると民の長老会祭司長たちや律法学者たちが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今からのち人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り私はそれです。そこで彼らはどうしてこれ以上証言が必要だろうか。私たち自身が彼の口から聞いたのだと言った。この最高議会全議会最高法院と呼ばれているこの会議は、ユダヤ人の最も権威ある集会ですね。日本で言えば、国会のようなものですかね。国会と最高裁がこうくっついたようなもので、ローマの支配下にありましたが、ローマからユダヤ人を治める機関として、人々として、リーダーたちとして、そういう権威が与えられた人たちですね。学問あるいは宗教経済そういった面でのリーダーたちの集まりでしたけれども、ですからそういうところで話し合われて裁判が行われるということは、きっと最高の、賢明な正しい裁判が行われるだろうと期待するわけですけれども、中身を見てみるとそうではなかったですね。まず彼らは夜人目を恐れて夜イエスを捕らえに来ました。イエス様が言われたのは、あなた方は強盗を捕まえるように私を捕らえに来たのかというふうに質問しました。私を捕らえようとするならいつでも あなた方のそばにいたではないかというふうに言われましたけれども、まあ、彼らは人目を恐れていたということがありました。そして、正しい裁判審議どころか、もう彼らは自分たちのやりたいことが決まってましたから、まあ、インチキな裁判であったということですね。どうして彼らが、で彼らがやりたかったということは一つだけです。イエス様の命を取る、イエス様を処刑する、もうそれを彼らは決めていましたから、そのために必要な証言というものを手に入れようと、形だけですね、手に入れようというふうにここではしていたようです。どうしてイエス様を殺そうとしたんでしょうか。それはイエス様が邪魔であったからなんですね。彼らの地位を守るためにイエス様は邪魔であった。イエス様は彼らのことを認めてくれなかった、褒めてくれなかった。他の人はみんな彼らのことを褒めていたのに、イエス様は彼らのことを褒めなかった。そして、彼らのプライドとその思い込みがイエス様の言葉に耳を傾けるのを邪魔をしたというんでしょうか。よく私たちも聞く表現でプライドが邪魔をするとかっていう言葉はありますけれども、まさに、ユダヤの指導者たちにはそういう問題があったのかな。イエス様のメッセージは一言で言うと、福音のメッセージは悔い改めなさい、神の国が近づいたから。イエス様の前のバプテスマのヨハネのメッセージも全く一緒でした。悔い改めなさい、神の国が近づいたから。指導者たちはなんで我々が悔い改めなくてはいけないのかと考えたんじゃないかなと思います。我々は正しい、悔い改める必要がない。そして神の国あるいは天の御国というのは当然選ばれた先民である、そのリーダーである私たちのものであるというふうに考えていたのかなというふうに思います。バプテスマを受けるなんていうのは、それは異邦人が改宗するときに受けるものであって、我々が我々にそれを受けろという、それは、全く失礼な話だというふうに考えたのかなというふうに、思います。そして、イエス様は彼らについてこういうふうに言われました。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。バプテスマのヨハネですね。ところがパリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。イエス様が彼らを拒んだのではなくて、彼らがイエス様を、拒んだ。彼らは神の国というのは神の支配というふうにも言えると思うんですけれども、彼らは自分たちの支配を持っていた、それを守ろうとしていた。そして神の支配はよりも自分たちの支配を大事にしていたということです。ですからヨハネのメッセージ、福音のメッセージ、イエス様の福音のメッセージを聞いたのは、まあ、簡単に言ってしまうと、受け入れたのは最低の人たち。最高の人たちはどうしたかっていうと、受け入れなかったっていう、ルカの福音書であのどんでん返しっていうんですか、逆転っていう、それが繰り返しありましたけれども、ここでも そういうことなのかな。イエス様は例え話を使って教えられましたけれども、ルカの福音書の中に出てくる私たちがすでに学んだいくつかの例え話を見てみると、そういう彼らの態度が、教えられている、あるいは注意されている例え話でした。招かれていたのに祝宴に出席することを断った人たちの例え話がありました。放蕩息子のお兄さんの話がありました。喜んで弟が戻ってきたことを父と一緒に祝うことができなかったお兄さんの話ですね。そしてルカの18章では、自分が正しいと確信して他の人たちを見下していた人たちのためにイエス様が例えを話されたということで、パリサイ人の祈り、そして主税人の祈りをこう比較して、どちらが神様に受け入れられたかというと、主税人の天を見上げようともせずに胸をはたいて、罪人である私を憐れんでくださいというふうに言った、その、主税人の人の方が神様によって受け入れられましたよ、立派なことを言って、そしてあの主税人のようでないことを神様に感謝しますというふうに言った、そのそういう高いプライドの高い、高ぶっていた人のは受け入れられなかったんだよというふうにイエス様は言われました。そしてルカの20章には、私はこの例え話というのは本当にすごい例え話で、イスラエルの歴史というものが短い例え話の中で、描かれているのかな、十字架までですね、イエス様の十字架まで描かれている例え話だなと思いますけれども、主人の息子を最終的に最後に殺してしまう、一人息子を殺してしまう、その農園の農夫たちの例え話がありました。でその時にこういうふうに書いてありますね。その例え話をイエス様は言われた時に、それを聞いてたんですね。そして立法学者たちと祭司長たちは、この例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。そして悔い改めてイエス様助けてくださいと言ったかと思うと、そうではなくて、それでその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが民を恐れた。ですから夜捕まえなくてはならなかったんですね、彼らは。でもその場でできれば殺したかった。ですから怒りとか憎しみとか、そういうものもあったんだと思います。まあそれはその場では我慢したようですけれども、ですからこの指導者たちにとって、神の国よりも自分たちの国の方が大事であった。そして自分たちの思うようにいかない、このイエスはなんで我々の言うことを聞かないというか、我々が指導者で、そしてそれなりの地位が与えられているのに、我々のことを認めようとしない、思うようにいかないということで、殺してしまおうとするんですね。思うようにいかないので怒ったりっていうのは、もう本当に子供と一緒ですよね。ですからここで起こっていることを考えるときに、イエス様を殺そうとしたこの立派なユダヤ人の中で最高の指導者たちのその理由っていうのは、考えてみるとわがままな子供たちとそんなに変わんないんじゃないかなっていうふうに思いますね。自分自分自分のことしか考えていない、そういう中にあって、一人だけこの自分のことを考えない人がいる、それはイエス様だけなんですよ。ここで弟子たちも自分たちを守るためにもいなくなっちゃってますよね。ピラトもこれから自分を守るためにイエスの処刑を許してしまいます。ですから、この前に私たちが学んだのはゲッセマネのそのイエス様の祈りの姿勢でした。それと正反対のものが この最高議会の裁判であり、そしてイエス様の十字架までの道のりの中で起こっていることかなというふうに思います。イエス様は自分の命を救おうと思う者はそれを失う、私のために命を失う者はそれを救う、ですけれども自分のものにしようとする者はそれを失うよっていうことは、このユダヤ人の指導者たちに当てはまるのかな。彼らは失います。そしてイエス様は、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうかと言われましたけれども、彼らは自分たちの計画はうまくいったと思う時があったわけですけれども、イエス様が処刑された時ですね。ですけれども、その後にその方が復活され、そして紀元70年には自分たちのもう誇り、プライドの、プライドであった誇りであった神殿もローマ軍によって跡形もなく崩されてしまうわけですね。ですから彼らは誠の命も自分たちの国も失うことになります。イエス様が来て真理を教えようとしました。真理を彼らに伝えようとして、真理という教師から学ぼうとしないものは他の教師から学ぶことになります。ですからユダヤ人指導者たちは真理という教師に学ばなかったので、滅び、自分たちが自分たちにもたらした滅びということから学ばなくてはいけなかったのかなというふうに思います。このインチキな裁判というか、デタラメな裁判をもう私たちは学んでるわけですけれども、その中にあってとても大切な真理が明らかにされてるんですね。それは何かというと、イエス様が誰なのかということなんです。それは明らかにされるんです。ヨハネの福音書のクライマックスというのは、一番の頂点というか、一番クライマックスは、イエス様の復活を信じなかったトマスが、イエス様が復活して、そして弟子たちに現れた時にトマスだけそこに居合わせなかったんですね。で、次の日曜日にイエス様もう一度現れます。ですけれども、弟子たちがトマス、お前いなかったけれどもイエス様復活したんだよ。そしたらトマスは彼らに、何言ってんだ、復活するわけないだろう、お前ら十字架を見なかったのか、釘付けされたイエス様の姿を見なかった、それだけじゃないよ、ローマの兵隊が間違いなく死んでいることを確認するためにあの矢を突き刺しただろう、槍を突き刺しただろう、だから自分としては、自分はイエス様のその手に指を入れて、その釘の跡に指を入れて、そしてイエス様の脇腹、心臓を貫いたその脇腹に手を入れない限り、そのイエス様が現れない限り私は信じないというふうに言いました。なかなかちゃんと理由を持ってそういうふうにこう言ったわけなんですけれども、そうすると次の日曜日にイエス様がトマスの前に現れるわけです。トマスよ、あなたの指をこの傷の中に傷入れてごらん、あなたの手をこの脇腹に入れてごらんっていう、その時にトマスがイエス様に言った言葉が、私の主、私の神です。ですからイエス様は本当に、それまではイエス様を信じてきて従ってきたんだけれども、3年間従ってきたんだけれども、もう終わった、これからどうしよう、就職活動なんて考えたかもしれないですけれども、 イエス様が現れて、疑うものではなくて信じるものになりなさい。そしてヨハネはそこでこのヨハネの福音書の目的というものを書くわけですけれども、これらのことが書かれたのはヨハネの20章ですね。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためです。そのためにヨハネはこの福音書を書きました。ですから、何の目的ですか。イエスが誰であるか、神の子キリストである。でヨハネの福音書ほどこの神の子という言葉が、簡単に言えば神なんですね。ですからヨハネの福音書ほどそのイエスが神であるということを、教えている、福音書はないと思うんですけれども、で同じことをイエス様はこの法廷でも、言うわけですね。イエス様が言われたのは、だが今からのち人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。その言葉を聞いて彼らが考え、ではお前は神の子なのか。神の右の座につくということはそういう意味であるということなんです。特別な、誰もそこには座れないわけですよね。ですけれどもイエス様はそこに座る、神と同じ、地位にあるというか、そういうことを言っているんだと思います。そしてイエスは彼らに言われた、あなた方が言う通り私はそれです。で大祭司は、議長をやってた大祭司は、どうしてこれ以上証言が必要か、彼らとしては証言が必要だったんですけど、なかなかその偽の証言すらうまくこうまとまらなかったということ でイエス様が一言、私は神の子キリストですって言った。それで彼の口から聞いたんだから、もうそれで十分だということで裁判は終わります。マタイではイエス様がそれに加えてもう一つ裁きについて触れたということも書かれています。これはマタイの26章のところで、同じ裁判の記事でありますけれども、イエスは彼らに言われた、あなた方が言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今からのうちに人の子が力ある方の身の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。天の雲というのは旧約聖書では神様の乗り物なんですね。それに乗るということはその神であるということも、それで物語っているわけですけれども、そのことは大祭司もよく知ってたようなんです。ですからそれを聞いて大祭司は自分の衣を引き裂いたって言うんですよ。なんてひどいことを言うのか、なん、冒涜しているということで、この男は神を冒涜した、なぜこれ以上証人が必要なのか、同じことを言ってますね。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたんだ、どう思うかと彼らは、声を合わせて、彼は死に値するというふうに答えたというんです。ですから、そしてこの雲に乗ってくるという言葉は裁きを表す言葉でありますから、あなた方は見るよって言っているのは、これはおそらく、紀元70年のエルサレムの崩壊の時に、それは神様の裁きだったんだよということをイエス様はここで物語、イエス様はここで伝えているのかなというふうに思います。ユダヤ人にとって神は一人です。ですから誰かが私は神ですって言ったら、もうそれは当然冒涜というふうに考えるわけなんですけれども、でイエス様はそれを言われたということなんですね。ですからヨハネにはイエス様が 処刑される前に3回だったと思います。殺される場面、殺されようとする場面がありますね。石を、みんなが石を取ってイエス様を石打ちにしようとしたっていう、その場面はどういう場面かというと、例えばヨハネの10章で彼らが石を取った時にイエス様はなぜ私を殺そうとするのかっていうふうに聞きました。そして彼らの答えは、あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく、あなたがした良い技のためではなくて冒涜のためだ。あなたは神で、人間でありながら自分を神としているからだ。ですからそれはユダヤ人にとっては許されないことであった、冒涜の罪であった、それは死に値するものであった。ですからヨハネではピラトのもとにイエス様が連れて行かれた時もユダヤ人たちはピラトにこのように答えたというんですね。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ですからイエス様がご自分を神とされた、自分は神ですよというふうに言われたというのは間違いないことなんですね。そうでなかったら死ぬ理由はなかった。それが、ユダヤ人のその裁判の中ではそれが公式のその理由であった。である人がこういうふうにこう簡単にまとめてくれた表があるんですけれども、ある人はイエス様は自分は神だと言ってないっていうふうにこう主張する人たちがいますけれども、聖書を読む限りにおいて、先ほどヨハネも読みましたけれども、イエス様ははっきりと自分は神であるということを、言われたわけですね。でそうすると2つのしか可能性がない。私が神でありキリストであるというふうにイエス様は言われたの。2つの可能性しかない。それが本当なのか嘘なのか、どっちかだ。でじゃあ仮にそれが嘘だとすると、本当ではないとすると、2つの可能性しかない。知っててそう言ったのか、知らないでっていう、まあ可能性もあるっていう、その2つしかない。知っててっていうのは自分で嘘をついているわけですから、何らかの理由で、あ、そういうふうにこうみんなにキリストって呼ばれたいからとか、こういろいろしてもらえるからっていうことでなりたかったのかもしれないですけれども、そうすると嘘つきであり、ペテン師である。知らないでっていうのは、私もこの教会で働いてて2人ぐらい自分はイエスだっていうふうに言った人と会ったことはあります。でもそういう人たちの言ってることは、あ大変だなっていうふうに思いましたけれども、ですから精神的にこう病んでる方たちでした。ですからその2つしか可能性はないよ。イエス様はペテン師か、自分で知ってて自分はそうじゃないのにキリストだと言った、神だと言ったのか、あるいは狂った、狂人として、あるいは病んでいる人としてそういうふうに言ったのか、その2通りしかない。そしてペテン師であった場合には、愚かなペテン師だ、それで死んじゃうわけですから、自分の命を落としてしまうわけですから、そうすると、でもどう考えてもイエス様、福音書のイエス様を見る限りにおいてイエス様はペテン師であるわけがない。イエス様ほど健全な、イエス様以上に健全な人間というのはちょっと考えられない。そして誠実な人間も考えられない。ですからそれは当てはまらないとするならば、イエス様が言われたことは本当であって真実であって、じゃあそれはどういうことなのかっていうと、イエス様は人となられた神である。 そして旧約聖書に約束されたキリストメシアであるということですね。私たちがイエス・キリストっていう、そうイエス・キリストと続けて言っただけで、それはもう信仰告白なんですね。イエスはキリストである。主イエス・キリストっていう場合には、その方が神の子であり、そしてキリストである、その短い言葉の中にも信仰告白が入っているわけなんですね。ですから私たちがバプテスマを受けるとき確認することは、その信仰告白ですね。あなたはこのイエス様が聖書に約束されたキリストであり、人となってこられた神であることを信じますか、ということで私たちはその信仰の上にバプテスマを受けるわけなんですけれども、その永遠の真理の上に私たちは永遠に生きるわけなんですね。そしてそのユダヤ人の指導者たちの問題は、そのイエス様の言葉を受け入れなかった、自分たちの思い込みの方を正しいと思ってたということです。そして今日学んでいることを私たちは自分たちに当てはめて考えて、私たちが学べることは何なのかな、ここで私たちが考えさせられることは、福音というものは、自分の思うようにいくのが福音ではなくて、福音には、2つの許しがあるというふうに、何回も聞いた言葉かもしれないですけれども言えると思うんですね。一つは神の許しであり、もう一つは私たちの許し。私たちの許しって何なの、神を許すのか、その許す許可の方なんですよ。その許すというのは何を、神様が私たちを支配することをどうぞというふうに許す、ね、どうぞお願いします、それが神の国ですから、神の支配ですから。で、多くの場合私たちは罪が許されてしまえばもうそれでいい、十分だというふうに考えますけれども、聖書の教えるその福音というのは、神様の国の中で、神様の支配の中で生きることができるよ、永遠に生きることができるよということですね。そして聖書の言う信じるということは受け入れるということですから、受け入れるというのは何を受け入れるのか、イエスが主であること、神であること、自分の神であり、私の神、私の主よというふうにトマスは言いましたけれども、イエス様を受け入れるということは、イエス様を王として受け入れるということは、自分たちがしもべになるということなんですね。その二つがないとおかしくなってしまうんです。確かにイエス様は主イエスキリストって口で言っていても、私たちの心が、心の中では自分たちが王であって、自分たちのその国の王であったり女王であったりするとおかしくなりますね。ですから、こういうことかなと思うんですけれども、神様を受け入れる、イエス様を受け入れるというのは、一人の人が相手の人を自分の妻あるいは自分の夫として受け入れる、だけれども妻にはならないっていう、そんなことはありえないわけなんですよね。ですから神を受け入れるということは、神のしもべとなる、神の子供たちとなる、そして自分の国を神の国、神に明け渡すということだと思うんです。ですからもはや自分は自分の国の王座から、自分の心の王座から降りて、神様に、イエス様に どうぞ私の王座に座ってください。もはや自分の人生のオーナー社長ではないということです。オーナーは神に代わ、神様が私たちのオーナー、もともとそうなんですけれども、それを認めてどうぞっていうのがクリスチャンであると思います。で、私たちはそのことを忘れてしまうんですね。ですから私たちにそのことを覚えることを助けてくれるのが、私たちが日々祈る主の祈りであると思います。天にいます私たちの父よで始まるその祈りは、御国が来ますように、支配、あなたが支配されますように、今日もあなたが私の人生を、私の生活を、私の心を治めてくださいますようにという祈りです。ですから御心が天で行われるように、地でも今日私の生活でも行われますようにという祈りです。これを私たちが先週学んだゲッセマネの園ではイエス様は実践されました。一つのその手本として、イエス様が私の願うことではなくて、主よあなたの御心がなされますようにというふうに祈られました。ですから、まあ、この世の宗教というのはどうしても人間の願望というか、望むものに合わせようとする。ですからご利益宗教のような形になって、気をつけないと福音も、よくアメリカではよく言われている成功と健康の福音っていう、ですから信じればお金持ちになれますよ、病気になりません、そして天国が約束されてますっていう、そういう福音になってしまってるんですね。それは聖書の福音ではないと思います。ですから気をつけなくてはいけない、宗教の言葉であると思うんです。極楽っていう言葉がありますけれども、まあ仏教の用語なんでしょうか、天国に変わるものとして、その言葉を見てもまさにこう人間の願望というか、私たちはこの世にあってもなるべく楽をしたい、でもあの世に行ったらもうその楽というものを極めたいっていう、極める楽っていうのは極楽になると思うんですけれども、それをもちろん提供できますよっていう宗教があるとしたら、それはもうご利益宗教ですよね。聖書が提供するのは、まあ、おそらく我々の想像を超えるほど素晴らしいものを神様は用意してくださっているから何の心配もないんですけれども、ただ私たちの願望を神様が満たしてくれるというものではないということを、私たちはゲッセマネのイエス様の姿から、そしてイエス様を、見下して侮辱していじめて暴力を振るわれて、それを耐え抜いて、イエス様が言われたのは、逮捕されるときにペテロたちに言ったのは、私は今神様にお願いして十二軍団の御使いを私の配下に置くことはできます、でもしないですって。十二軍団の御使い、どれだけ力があるものかっていうのは想像もつかないです。旧約聖書で一人の御使いがアッシリア軍を滅ぼしちゃったんですから、それが7万2000人集まったら何ができるかっていうのは想像もつかないですけれども、イエス様はその力を使わなかった。逆に私たちはここに素晴らしい力を持った人たちが集まってた、全議会というユダヤ人最高の優秀な人たちが集まったはずなんですけれども、彼らはその力を使って 何のために使ってたかということです。イエス様は力を使わなかった、御心のままにということで十字架に向かっているわけなんですね。何をされようが、私たちが学ぶのはそっちの方の力の使い方かなというふうに思います。そして イエス様がパリサイ人たちに対しても言われたのは、イエス様の教えというものを凝縮したものが三条の説教だというふうに、マタイの5、6、7というふうに言われてますけど、その中でイエス様が繰り返す言葉が、あなた方はこう聞いているけれども、私はこう言いますっていう。ですからそこでも彼らの思い込みというか勘違いをイエス様は正そうとするわけですけれども、そしてその5章の20節で言われたの、私はあなた方に言います、あなた方の義が立法学者たちやパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。パリサイ人や立法学者たちの義というのは外側の義であったということです。外側に関してはもう見事なものであった、だけれども内側が違った。神様が求めているのは内側ですよということですね。そして神様はそれを清めてくださる、そこを成長させてくださる、それがクリスチャン生活のプロセスであるということだと思います。ですからその当時の指導者たちは自分たちの思い込みの光の中で光に従って歩んでいた。聖書が私たちに教えることは、自分たちの思い込みの光ではなくて御言葉の光に従いなさい、へりくだって常に御言葉を学び続けなさいということを、そして、パウロも、ですから聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。強制というのはあまり好きな言葉じゃないかもしれないですけれども、なんか痛そうっていう、多分痛い時もあるんだと思います。ですけれどもそこを通り抜ければ、あ、すっきりした、あ、背骨がまっすぐになってよかったとか、動けない足が動けるようになってよかったということになるんだと思います。ですからクリスチャン生活というのは、これで最後ですけれども、弟子訓練の生活である、クリスチャンになるということは、全ての国の人々を私の弟子としなさいということですから、そしてそれはリハビリの生活でもある。自分の歪んでいるところを直してもらいながら、本来あるべき一番いい自分に変えられていくということですね。そのプロセスである。救われました、はい、できましたというものではない。そしてユダヤ人の最高法院は、イエス様が神でありキリストであるという言葉につまずいてイエス様を殺そうとした。ですけれども私たちはその方を自分たちの神主として受け入れて、その方の言葉によって生きる。そしてその方の真理こそが、その真理こそが、イエスは神であり、イエス様は神であり、そしてキリストである。それが私たちの生活の土台である、揺るぐことのない土台である。何が起きようが、ということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日イエス様がユダヤ人の法廷において裁かれる場面からいろいろ学びました。人間のエゴ、プライド、愚かさ、その人間を救うためにあなたがイエス様を使わせてくださり、イエス様が人となってきてくださり、そのようなインチキな裁判にも侮辱にも暴力にも耐えてくださり、これからまさにあなたの御心を成し遂げるために十字架につこうとしておられます。どうぞ私たちがそのイエス様の足跡に従うことができますように、私たちにもあなたに対する信頼、愛、勇気、知恵、恵みをお与えください。 イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。